皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心、暮らしの法律相談室。この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を西明法律事務所の二宮健司弁護士と私北川光恵が一緒に分かりやすくお伝えしていきます。この番組は FM 彦根本社エースアクアシステムスタジオからお送りします。さて本日のテーマは契約不適合責任です。では二宮弁護士、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですが、今日のテーマの契約不適合責任について教えてください。
はい、契約不適合責任っていうのは民法で定められた責任で、売買契約などで、売り主が買い主に引き渡したものの出数量とか種類とか品質などに不具合があった場合に負う責任となっています。2020年に民法がだいぶ改正されたんですけども、その改正によって新たに設けられた法律というふうになります。
なるほど、初めて聞いたんですけど、新しくできた法律なんですね。
そうですね、民法っていうのは、長いこと改正っていうのがされてなかったんですけども、はい、2020年に大規模な改正がされまして、その時に新たに設けられた法律がこの契約不適合責任というふうになります。
はい、
でこの民法の改正前は瑕疵担保責任という法律があったのですが、これが改正によって契約不適合責任というものに変わりました。
昔は担保責任という法律だったんですね。
はい、旧民法では瑕疵担保責任という形で、売買の目的物に隠れた瑕疵というものがあった場合に売り主が責任を負うということになってました。
隠れた瑕疵ですか。
隠れた瑕疵っていうのは、一見してもわからないような不具合のことを言いまして、後から判明したときに責任を追及できるっていうのが内容になってました。
そんな法律があったんですね。それが契約不適合責任に変わったということなんですか。
そうですね、旧法の瑕疵担保責任では、すぐにはわからないような隠れた瑕疵というものに対する責任だったんですけども、新しい法律では、そういった制限みたいなのはなくなりまして、売買契約とか、いろいろ契約した通りの目的物が提供されたかっていうことが問題になるようになりました。
具体的にはどういった場合に契約不適合が問題とされるんですか。
法律に明記されている不適合としまして、種類、品質、数量っていうのが異なる場合っていうのがあります。
種類、品質、数量ですか。具体的にはどういう場合なんですか。
例えばですね、種類の不適合ですと、パソコンを注文したら、違う機種のパソコンが届いたとか、あと国産の製品っていうことで買ったのに、買ってみたら外国製であったと、そういった場合が考えられます。品質が異なるっていうのは、耐久性が高いっていうふうに契約になってたのに、耐久性の低いものであったりとか、すぐに壊れたりするような、品質の低いものであった場合っていうのがあります。
はい、
で数量の不適合っていうのは、数量不足っていうようなもので、10個頼んでたのに9個しか納入されたかった場合など、そういった場合が想定されます。
そういった場合を契約不適合というんですね。
はい、そうなります。
はい、じゃあ契約不適合があった場合はどんな責任を追及できるんですか。
契約不適合の責任追及として、追加請求、代金減額請求、契約解除、損害賠償などが認められています。
いくつもあるんですね。
そうですね、まず追加請求っていうのは、契約した通り、当初に、合意していた通りの目的物を引き渡すように請求する権利になります。
はい、
追加請求っていうのの内容として、目的物っていうのを修理して契約通りの状態にしてもらうっていうような修補請求で、品物が違ったら契約通りの品物を渡すように請求する代替物の引き渡し請求、数量が不足する場合には不足分を追加して引き渡すように求める請求っていうのが法律上認められております。
契約した通りのものにしてもらう請求権ということですね。
そうですね、そうなりますね。2つ目がですね、代金減額請求権という形になります。
はい、
契約不適合責任の追及というのは、先ほど言うお話した追加請求権というのが基本となるんですけれども、売り主が追加請求に応じない場合とか、この代金の減額請求というのをすることができます。
代金の減額ですか。
はい、例えばですね、数量が足りていない場合というのは、その数量に応じて代金を減額するようなことが求めることができます。 品質が足りてない場合っていうのは、まあ、その品質の程度においてあの減額を請求するってこともできます。
なるほど。
まあ、その他の請求責任追及としまして契約解除っていうこともできますし、で、まあ、契約を解除しますとあの双方に原状回復義務っていうのが発生して、まあ、大体売買代金の返還を求めるってこともできます。
原状回復ですか。
この原状回復っていうのは契約する前の状態に戻す義務っていうふうになりますので、売り主はあの買い主から支払ってもらった売買代金とかそういう代金を返還する義務が発生します。
はい。
まあ、この、まあ、原状回復義務っていうのと合わせて損害賠償請求っていうのもすることができます。
いろんな責任追及ができるんですね。あのこの契約不適合責任はいつでも請求できるんですか。
契約不適合責任っていうのには、まあ、時効っていうのがありまして、まあ、期間制限みたいなのがあって、まあ、いつまでも請求できるっていうふうにはなっていないんです。
やっぱりこれも時効があるんですね。
あ、そうですね。あの種類とか品質に関する不適合の場合、契約不適合の場合っていうのはその不適合を知ったとき、まあ、見つけたりしたときから1年以内にその売り主に通知しないと時効によって売り主に責任を追及できなくなってしまいます。
1年以内ですか。短い期間で請求しなければならないんですね。
そうですね、まあ、種類と品質の不適合の場合はその不適合を知ってから1年という形になりますね。まあ、ただあの数量が不足しているとかの、まあ、不適合の場合には5年か、まあ、10年が時効期間というようになります。
なるほど。まあ、知ってからということは知らなければ1年の時効は開始されないということなんですよね。
そうですね、基本的には不適合を知ってから1年ということになります。すぐにわからないような不適合の場合はそれを分かるまでちょっと時効の期間は始まらないということになります。
はい。
まあ、ただ企業間、まあ、会社間の取引の場合にはちょっと厳しくなっておりまして、この時効の期間というのはもっと短くなっております。
そうなんですか。
企業間の取引の場合、商法っていう法律が適用されまして、はい、この商法では売買の目的物の引き渡しを受けた場合その目的物の検査を遅滞なくしなければならないというふうになっておりまして、でその目的物 の不適合っていうのを見つけた場合には直ちに売り主に通知をしないとその不適合を理由とした請求って追加請求とかができないってことになってます。
企業だとまた違う法律が適用されてくるんですね。
そうですね、まあ、企業間の取引ですと、まあ、双方がプロっていうことなので条件が厳しくなってきたりしますね。
そういうことなんですね。
はい、
わかりました。本日は契約不適合責任についてお話を伺いました。二宮弁護士、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属済明法律事務所の二宮健二弁護士の協力でお送りしました。彦根市の済明法律事務所では身近で相談しやすい弁護士を目指して、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料。法律トラブルでお困りの際は滋賀弁護士会所属彦根市の済明法律事務所へお気軽にご相談ください。